私たちはイエス・キリストを救い主と信じて教会に集っております。このイエス・キリストを信じる、救われる、信仰生活を送るということと教会はどのような関係にあるのでしょうか。当然のように教会に集うようになった、そういうこともあるかもしれません。しかし福音を知らない人にとって教会に行くことはある点で、あ、教会行くとご利益があるのかなというふうに思うかもしれません。もちろんそのような理由で教会に行くことを聖書は勧めてはおりません。またある人たちは信じていれば教会に行かなくてもよいと考える人たちもおります。教会は神を礼拝するために行くわけでありますけれども、家で礼拝しても同じだと考える人たちもいるわけであります。またある人たちは聖書の教えをいただくため、あるいは慰め、励まし、交わりのために教会に行くというふうに考えたりもいたします。この点については確かに教会にはそのような面があります。けれどもそれだけではないことも確かであります。聖書を読んでまいりますと、けれども聖書を読んでまいりますとイエス・キリストを信じ救われた者にとって教会生活というのはそういうプラスアルファのものではなくて、なくてはならない必要不可欠なものであることを教えられるわけであります。もちろん今日の箇所がその全てを言い表しているわけではありませんし、また今日読んだところで教会という言葉が全く出てこない、そんなことを言っているのだろうかと思えるような場所でもありますけれども、しかし確かに今日の箇所からそのことを教えられるのであります。今朝はこの箇所から私たちと教会生活の関係について教えられたいと願っております。さてフィリピ教会というのは、非常にこのローマの直轄市のようなプライドの高い英雄的な働きをした軍人たちが中心の町だったわけでありますけれども、そこに伝道したパウロは当時ローマによって投獄されておりました。またそのフィリピ教会というのはそういう意味でも大変な戦いにありました。戦いの中にあると言っても、みんながこう一致団結して一緒に頑張っていこうという雰囲気であればまた違ったのかもしれませんが、どうもそうではなかったようであります。フィリピ教会は何のためにどこに向かって走ってよいかを見失っていたようであります。ですからおそらく困難が訪れた時に自分たちの安全を確保だけで精一杯になっていたのではないかと思われます。つまり周りに非難されないような生活、教会生活というものになっていったんではないでしょうか。そうしますと多分にですね、その中から世の中から非難されそうな人を教会も非難してしまったり、あるいはそういう人を見下してしまったり、あるいは世の中に受け入れられる人を評価したり、そんな雰囲気さえもしかしてあったのかなというふうに思わされます。そのようなフィリピ教会に対してパウロはこの今日の箇所の前にあたります3節4節でこう言いました。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいというふうに命じたわけであります。つまり自分が周りに受け入れられるか、よく見られるかということに心をとらわれていたら、それは虚栄にしか過ぎないというわけであります。そうではなく、救われたあなた方はイエス・キリストによってあがなわれた兄弟姉妹を優れた人として、自分より優れた人として見なければならない。その人のためには自分がたとえ低く見られるよう、見下されるようなことがあってもそれを気にしないような生き方を、また考え方を すべきだというふうに教えたわけであります。なぜそう言えるかといえば、それがイエス・キリストご自身の生き方であったからであります。イエス・キリストはご承知の通り、私たちが罪許され、神に受け入れられるものとなるために、神のあり方を捨てられました。癒し使えるものの姿を取られました。そして十字架刑という最も苦しく最も恥辱的な死に向かって歩まれたわけであります。しかもいやいや引きずられるようにして十字架に向かわれたのではなく、ご自分から進んで神に従って十字架に向かわれたわけであります。それが十節までの言葉であります。そういうわけ、そして十二節でそういうわけですからというふうに言うわけであります。ですから十二節のそういうわけですからというのは、今見ていた内容を受けているわけであります。イエスご自身が神のあり方を捨てて、つまり神が本来持っておられるご栄光と特権を捨ててまで、屈辱的な死に至るまで従われたわけですから、ですからあなた方も最後まで従順でありなさい、神に従いなさいと言っているのが十二節であります。この時にイエス・キリストは最後まで、死に至るまで従われたということをパウロは言ってきました。なぜそう言ったかと言いますと、ピリピ教会というのは以前は神に従順に従っていた、その姿をパウロは共に経験し、また間近で見ていてよく知っていたからであります。しかしパウロが投獄されて近くにいられなくなった今、その歩みをもしやめてしまったとしたら、態度を変えてしまったとすれば、それは神への従順ではなく、ただパウロの前だけであったということになってしまいます。私たちの信仰は人に対するものではありません。しばしば人の目を気にしてしまいますけれども、私たちの信仰というものは本来神に対するものであります。ですからピリピの教会の人たちも、パウロがいてもいなくても神に従うということがとても大切であったわけでありますし、パウロはそれを願ったのであります。そして私たちの神主イエス・キリストは、状況が悪くなるからといって従うことをやめられませんでした。つまりイエスに従ってきた弟子たちが、途中で離れていった人たちもたくさんいたわけですよね。当初は癒してほしいと言ってたくさんの人が詰めかけているにもかかわらず、イエスが神のに従われれば従われるほど反発する人が増えていったわけであります。そして最後には唾を吐き替え、あざける者たちが出てきた。それはイエスが神に従った結果でありますよね。それでもなお父なる神に従われて十字架に向かわれた、その姿をあなた方は知っているはずだというわけであります。ですからあなた方もなお従順であるように、さらに従順であるようにと励ましているのが十二節であります。そしてそこで進められているのがこの言葉であります。恐れおののいて自分の救いを達成してください、新しい訳は達成するように努めなさいになってますかねと言います。ちょっとこの表現は違和感のある表現であります。なぜなら私たちはすでに完全な救いをいただいた、イエス様が救いのために全てを成し遂げてくださったというのを知っているからであります。なのに私たちの力でまるで達成完成させなければならないように感じるこの言葉というのは、ちょっとどう捉えていいのかなと思うような箇所の一つであります。もちろんそのような意味でパウロが言っているわけではないことを理解していただきたいと思います。 聖書には救いという同じ言葉を使っていても文脈によってその指す意味が違うということがあります。まあ、今日の箇所もその一つであります。で、ピリピ書においてパウロは何を言っているか、どういう視点でこの救いを達成してという言葉を使っているかということを考えるときに、まあ、ピリピ3章14節はその一つの面を言っていると思います。3章14節でパウロはこう言いました。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんです。つまりまず私たちに約束されているゴールであるこの栄冠を目標としているか、つまり私たちの歩みがそこに向かっているか、目標が合っているかということが問われているわけであります。それがこの救いを達成するという言葉の中にパウロが伝えていることであります。再臨においてイエスが授けてくださる栄冠と神から与えられる義、まあ、参照では義を持つことができる、まあ、今は義と認められているわけですけれども、私たち自身がそれにふさわしいものとなる、してさせていただける、そのことに希望を置いてそれを得たいと願っているかということが、まずパウロのこのピリピ書で言っていることであります。もう一つ、あるわけでありますが、言えるわけでありますが、このパウロがこの十二節を語ったことをこう背景を見てみますと、それが分かってきます。まずこの十二節で従順でありなさいと、言ったその背景というのは一節から四節の御言葉があります。つまり一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにするということ。そして互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと言いました。この教えに従うことが、パウロがここで言っている神への従順であります。パウロへの従順のようにも見えますが、キリストイエスへの神の従順を例に挙げております。あ、ごめんなさい。これは、この従順に対しての説明です。そしてもう一つ見ておきたいことがあります。まあ、自分の救いを達成するという言いますと、私たちは何か個人的にこれを達成する、個人的なことのように感じますけれども、ここで、まあ、日本語にはなかなか出ないわけですけれども、パウロが言っている言い方は、自分たちの救いよという言い方をしているわけなんですね。そして実際にこの今もパウロが従順といった内容について見てまいりましたが、それは兄弟姉妹の関係のあり方、つまり教会の人間関係のあり方について言ったわけであります。そしてそれに先立つ一章でも26節から30節でパウロは福音にふさわしく共に奮闘することを教えたわけであります。以前学びましたように、この福音にふさわしくというのは、市民にふさわしくという言葉が使われております。つまり神の民として、教会という神の民として、それにイタリアではなく、まあ、ピリピにとってはイタリアが本国だったんですけれども、神の国を本国として持つ、その市民にふさわしくという意味が、言われていたわけであります。そうしますとパウロはここで教会という言葉こそ使っておりませんけれども、神の国の市民として共に戦い、共に互いに支え合う、そういうことをここまで教えてきているわけであります。ですからパウロがここで言っている救いの達成というのは、個人的に自分が栄光を受けられるかどうかっていう、そういう歩みのことを言っているわけではなくて、もちろん個人的なことも含まれるでしょうけれども、教会としてあるべき姿に近づくことを指して言っているわけであります。で、この教会の関係というのは特別であります。本来私たちは自分の気に入る人と仲良くするものであります。自分の力と比べて自分より勝っている人を優れたと思うわけであります。けれどもパウロの言っていることは違います。互いに人を自分より優れたものと思う。 これはなぜそういうふうに見られるかといえば、イエス・キリストが罪人である私たちのために死んでくださるほどに私たちを愛してくださった、価値あるものと見てくださった、この事実にも当日がなければ決してそのように見ることはできないわけですね。ですからこのイエス・キリストによって救われたというところに立つならば、私たちはこの世にない人間関係を築くことができる。ある点でこれをパウロは救いって言ってるんですね。教会の中にはそういう罪人には持つことのできない人間関係が持てる、そういう場所なんだ。それ自体が救いである。ならば本当にそれにふさわしく生きる、そういう関係を築き上げていく、そういう教会を築き上げていく、そのことがを実はここでパウロは救いの達成という言葉を使って表現しているわけであります。ですから私たちは信仰生活というものは本来この自分だけの信仰、自分が成長できるかどうかとか、自分が神様の御前に出れるかどうか、それだけだったらある点で家で礼拝しても変わらないかもしれません。個人的に聖書を学んだ方がスムーズに思われる時もあるかもしれません。しかしこのパウロが言っている従順でありなさいという内容から見ますと、私たちの信仰生活というのは教会なしに考えることはできないわけであります。また次の節にもそのパウロの伝えたいことが現れております。次の節に、13節にこう書かれております。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるからです。行わせてくださるのです、ですね。ちょっとここのでパウロが本当に言いたいことは、これをさせてくださるのは神だということに焦点を置いているんですけれども、他の役の方がそのことをよくパウロの意図を組んでいると思いますので、他の役も読んでおきたいと思います。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。実はこちらの方がパウロが言いたいことがよく現れているんですね。一人一人、教会の兄弟姉妹一人一人がに与えられる決心だとか願いだとか、そういうものを与えておられるのは実は神ご自身なんだっていうことをパウロは言わんとしているわけであります。もちろん神に従う思いを起こさせてくださる、そのことも含まれているわけでありますが、そこに働いておられるのは神ご自身なんだということをここで言っているわけであります。だから恐れおののいてということにつながるわけであります。教会にはいろいろな兄弟姉妹が加えられます。それぞれに違った賜物があり、悩みも抱え、また考え方意見も違いあります。違いがある中には恋の強い人や行動力のある人もおられますし、中には話すのは苦手で行動力や体力に乏しさを覚える兄弟姉妹もおられると思います。けれども、その一人一人の能力ではなくて、一人一人に思いを起こさせ、行動を起こさせておられるのは神ご自身だと言っているわけであります。ですから、恐れおののきつつ従いなさいというわけであります。つまり兄弟姉妹の一人でも軽く見てしまっているならば、その人のうちに働いておられる神を恐れなければならないというわけであります。それは自分に対しても言えることだと思います。私一人教会にいてもいなくても変わらないんだと思うならば、それは大きな間違いであります。そのあなたのために命を捨てられたのも、そのあなたのうちに働いて願いを起こさせ、また行動を起こさせているのも神ご自身であるからであります。その神を私たちは恐れて、互いに人を自分より勝ったものと見て使い合っていく、それが 神に従っていくということであります。ですから、こう兄弟姉妹を私たちは考えることなしに、神に従う、一人だけで神に従うということはどうもできないんじゃないでしょうか。それは家から出られない環境にあっても同じではないですかね。私たちは互いに祈り合うことによって、また関わりを持つことによって、教会に来てないから教会のキリストの体の一部ではないということはできないのではないでしょうか。そして14節で、全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさいというわけであります。ここもやはりこの流れによって捉えていくことが大切であります。このつぶやきというのは、ただ単に神様に対するつぶやきというよりも、今まで見てきた流れで言いますなら、兄弟姉妹に対して出てくるつぶやき、不平のことと捉えた方がいいようであります。また疑わずにというのも、まあ理屈を言わずにですとか、争わずにという意味もあるそうであります。私たちはこの自分と考えの合わない、あるいは性格の合わない人がいたときにどうするかということが問われるわけであります。自分のやり方、自分の慣れして死んだ考え方ややり方を捨てるというのは多分に抵抗のあることであります。思った以上に私たちはそれを困難に思います。なぜならそれを捨てると、何か自分の考え方を認められなかった、ひいては自分自身が認められないという錯覚に陥ってしまうことがあるからであります。けれどもイエスご自身が神の在り方を捨てることができないと考えたとすれば、私たちもそれは捨てることができないと考えてはならないとパウロは言ってきたわけであります。そのような意味で、私たちは常にこの信仰の本当に一つにならなければならないこと以外は、どれだけ私たちが苦労して培ってきたものであっても、それを捨てる覚悟、あるいは見下される覚悟と備えというものをしておかなければならないんではないでしょうか。またそうなっても大丈夫だ、そこに私たちの本当に大事なものはないわけですから、そこにこだわらなくても、イエス様だって捨てられたものなんだから、私たちもそれを捨てちゃっても大丈夫なんだということを言ってるんではないでしょうか。ここに、しかしそこにはやはり戦いがありますので、まあ、そこに教会の大変さの一面があるのではないかと思います。つまり教会というのはいろんな人がいるので、必ずそこにはトラブルや問題や行き違いがあるんですね。ですので、ある人は教会に行くということが辛くなってしまうということがあるわけであります。しかし実はこの大変さこそ、ここを見ますのに、私たちの信仰生活にとってなくてはならない部分のようであります。つまり信仰生活にとって避けて通ってはならない、なくてはならない戦いだということであります。また逆に言いますと、この互いに使い合う、そういう戦ための戦い、信仰によって一つとなるための戦いというのは、これは救われているなら誰にでも参加できる戦いでもあるわけですね。何か特別な能力集団だけが許される戦いではなくて、どんな状況にあっても、私たちがどんな困難や悩みの中にあっても参加できる戦いでもあるわけであります。確かに教会というのは人間関係がありますので、そこで慰め励ましを受けることもあれば、かえって悩み苦しみ傷つけ合ってしまうことも少なくありません。なぜなら私たちの持っている罪の性質というのは、人と人との関係で最もよく現れてくるものではないですかね。神様との関係といっても、私たちは神様と直接言葉を交わしているわけではないので、 もちろん祈りの中で出てくるということはありますけれども、多くはこう人との違いの中でこう自分が傲慢であったことを示されたり、自分が本来こだわらなくてもいいことにこだわっていたことに気づかされたり、あるいは自分の意見を押し通そうとしてしまったり、そんなことをこう人との関係の中であらわにされていく部分ってないでしょうか。そういう意味で私たちは教会関係を通して、教会の兄弟姉妹との関係を通して自分の弱さや罪というものを示されたり、またそれを乗り越えて生きる生き方を教えられたり学んだりしていく、またそのために支え合い、また祈り合うことができる、それが教会であります。そのような歩みを通して私たちは説教で聞いた御言葉、デボーションで学んだ御言葉に対してどのように生きていけばよいのかということを教えられていくわけであります。それを通して私たちはイエス・キリストに似たものとされているわけです。このイエス・キリストと似るというのは、教会はキリストの体でありますから、私たちが個人的に似ていくと同時に、教会の姿そのものもやはりキリストに似ていくということではないでしょうかね。なぜならイエス・キリストが再臨された時にもたらせる神の国っていうのは私一人の世界ではないからであります。そこにはキリストによって治められる、キリストによって結び合わされる神の国があるからですね。そこには本当に争いもなく涙もなく、幸いな礼拝と交わりがあるということを私たちは知っているんではないでしょうか。であるならば、そのような姿を教会の中にも求めていく、望んでいく、そんなことが必要であるでしょうし、それがこのパウロが言っている救いを達成するために努めていくということであります。そしてそのようにして私たちが信じる内容と聖書の価値観だけに一致を持ち、互いを愛し支え合うとき、教会は世にあって輝くと言っているのが15節から16節のお言葉であります。このようにあります。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。このように言うわけですね。実はこのように世の価値観ではない人の見方、世の価値観ではない評価の仕方、そういうことを教会の中で培っていくために戦うことは、命の言葉を明かしする、世の中に命の言葉を明かししていくことだというわけであります。それなのに教会の中にこの人は良くて悪いっていうような雰囲気を作るならば、それはかえって世の中と変わらない、明かしできないということになるわけであります。なぜなら私たちが信仰だけに一点を持って一つになるとき、世との違いが明らかになるからであります。教会には人の作り出す平和や一体感とは全く違った姿があります。まあ、世の中はみんなが同じような服を着たりですね、教派を超えて集まって一緒に祈ったり、そういったことに一体感や一致を見出すかもしれませんけれども、本当の教会の位置は違うんですね。この神に従ってそのために卑しくなられたこのイエス・キリストにこそ私たちは主であるご栄光を見ていく、そこに私たちの位置があるわけであります。それは取りも直さず、私たちが主に従って 小さく見られているものを私たちが尊ぶことに他ならないわけであります。しかしそれを妨げるものがあります。ここで曲がった邪悪な世代という言葉がありますけれども、この新約聖書当時も今も変わらずに働いている力がこの世代という力であります。これは個人の考えを超える強制力のような強い流れを持っているのではないでしょうか。信仰ということを除いても、この本当に年代という世代だけで随分考え方も習慣も違うではないでしょうか。特にその違いが今激しいですので、親の世代とこの世代とでも子育ての考え方まで真逆だったりするわけですよね。で、そういう影響からこの私たちというのはなかなか自由になりません。で、教会というのもそういう流れの中に生きているわけであります。周りがこう考える、今はこんな時代だ、そういう中で、でも聖書はどう言ってるんだろう、私たちはそこに立っていくというふうに立つことは実はそう簡単なことではないですよね。けれども教会の中で、いや、世の中は、私たちの世代はこうであっても聖書がこう言ってるならば私たちはここに立つべきだ、立とうではないか、そこにこう一致を持つということが実は世の光として輝くことであるし、また教会として本当に持つべき位置だとパウロは言っているわけなんですね。そして教会がこのような戦いをしているならば、パウロは喜ぶと言っているのがこの16節後半からのことであります。自分の努力したことが無駄でなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでいなさい、喜んでくださいというわけです。今パウロは本当に投獄されていて、下手をしたら本当にここで処刑されて死んでしまうかもしれない。その世の中でなぜパウロが喜べるか、なぜなおさらに目標を持って計画を立てて走ろうとすることができるかといえば、パウロの喜びの基盤が今お読みしたところにあるからであります。つまり教会そのものが本当に正しい目標に向かって世と戦っているのであれば、パウロは今までこの努力っていうのは 走ってきたことっていうのが直訳のようです。で、パウロはずっとこの走るってことを言ってますので、本当はそのまま走ってきたことって言った方が私は分かりやすいのかなというふうに思うんですけれども、この走ってきたことが無駄ではない。無駄ではないと私たちは勇気は湧きますよね。私たちがこの意欲や疲れを、意欲を失ったり疲れを覚えたりするのは、自分たちがやってきたことは結局無駄だったんじゃなかったんだろうか、あんまり意味がないんじゃないんだろうかと思うと、続けていくことにすごく疲れを覚えますし、失望感を覚えるわけであります。ですからもしパウロが自分が活躍することに希望を置いてたとしたら、もう投獄されたら失望してしまいますし、本当に あの人は囚人だというふうに見られることによって疲れてしまうわけであります。でもパウロはそこに希望を置いてないんですね。パウロはこのピリピ教会そのものが本当にこのイエス・キリストによって与えられた教会の姿に生きようとしているのであれば、自分がどうあっても、自分がどのような大変な状況に陥ったとしても無駄になってないということが信じることができたわけであります。これがパウロが喜びを失わなかった理由でありますし、八方塞がりのような中にあってなお前に進もうと思えた理由であるんですね。で、これは実はパウロだから持てる喜びだって言ってないんです。 で、この喜びをあなた方も喜んでほしいというふうに言っているのが17節18節ですね。あなた方すべてとともに喜びます。再臨の時に喜ぶのは私だけじゃなくて、あなたも今この戦っていることに関して喜べる日が来るんですよって言っておりますし、そして18節で、あなた方も私と同じように喜んでくださいというわけであります。あなた方も喜べるんだから、私の持っているこの喜びをあなた方にも持ってほしい、そして本当に喜んでほしいっていうふうに言ってるんですね。で、私たちがもし自分の喜びっていうのがこの自分自身にしかかかっていなければ、この喜びはないです。ですけれども、もし私たちが本当にこの教会というものを神様が導いてくださって、この教会の歩み成長というものに私たちの望み喜びというものがかかっているならば、たとえ自分がどのような状況にあったとしても喜べるはずなんですね。そしてその喜びを持ってほしいってパウロはここで言っているわけであります。そしてそれこそ私たちがイエス・キリストの歩みに習うことであります。なぜならイエス・キリストは私たち罪人のために恥を受けられ、苦しみを受けられ、十字架にかかられても、なおその先にある復活と、それによって救われる私たちの姿を思い見て喜んでくださったからであります。イエス様の喜びというのは今救われている私たちにあるわけなんですね。そしてこの教会にあるわけであります。であるならば、私たちも本当にこの金沢教会のこの集いに、そしてこの教会が神様に用いられることに、そこに加えられていることに喜びを置きたいと思います。たとえ今している自分の働きがかえって足を引っ張っているように見えているものであります。それさえもまた神様のご計画のうちにあり、その一人一人に与えられている信仰の戦いもまた神ご自身が動かされた願いと行動の中にあるからであります。ですから私たちは自分自身の信仰の歩みも、教会の兄弟姉妹の信仰の歩みも一つとして軽んじてはならないわけであります。そのすべてを尊び、そのために祈り、互いに支え合い、使い合って、そのようにしてやがて再臨の日に栄冠を受けるその日を望み見たいと思います。これがパウロの伝えたかった考え方でありますし、従順、神に従順に生き抜くということであります。私たちもそのように決心したいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはややもすると信仰生活をいうときに、自分個人だけが主に従いたかったか、従えたか従えなかったか、あるいは辛いか幸いなのか、そんなことを考えやすいものであります。けれどもパウロは自分自身がどうなるか以上に、ピリピ教会が何に向かって戦っているかということに心を置いていました。ですからピリピ教会のうちに確かにイエス・キリストの対する信仰があり、その信仰のゆえに互いに使い合っているのを見るときに、パウロはたとえ自分自身が動けなくても喜ぶことができました。どうか私たちもこのパウロと同じ信仰を持つことができるように助けてください。自分自身が用いられるかどうか以上に、本当に教会として 神に用いられることを願い、その中に生かされている自分自身の幸いを覚えることができますように、そのために必要とあらば自分自身も用いられることを願い、また他の兄弟姉妹が用いられることを自分が用いられるのと同じように喜ぶことができますように、そんな信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。